を負わせたということです。派遣職員は同じようなことが続いてイライラしてしまったと話しているということです。このニュースを午後7時にお伝えした際、学童クラブで怪我をしたのを園児としていましたが、正しくは児童でした。失礼いたしました。この時間の担当、道谷新平でした。
こんばんは。9月4日木曜日、ラジオ深夜便、今夜担当の畠山聡です。昨日まで能登半島輪島市の小さな集落にいました。そこで暮らす方に話を聞くと、9月しかも雨という予報を聞くと体が震えるという方がいらっしゃいました。地震からの復旧が進み始めた去年9月に豪雨による水害に見舞われた地域の方のお話なんです。海沿いの道路が通れるようになるなど、地震の傷跡は修復されつつあるんですが、そこで暮らす方々の心の傷は、はあ、9月またあの雨がと思ってしまう、言えてはいませんでした。今夜から明日にかけては九州、四国、本州の太平洋側だけではなくて、明日は東北でも大雨に警戒が必要です。雨が強いと地域に設置された防災行政無線のスピーカーからの呼びかけが雨音で聞こえないということもよくあるんですよね。今夜もラジオとともにお過ごしになってください。では明日の朝5時までの番組内容を紹介します。11時台と0時台はミッドナイトトークです。私の好きな風景というテーマで女優にきてるみさんにお話を伺っていきます。1時台からは台風15号の情報を中心に毎正時のニュースを10分間に拡大して、さらに各時間帯の中ほどにもニュースをお伝えする予定です。まあ、そのために1時台は予定していた深夜便アーカイブスをお休みして、ラジオ深夜便は音楽を中心にお送りいたします。なおこの1時台に予定していました深夜便アーカイブス、言葉が広げる世界の絆、エスペラント協会元副理事長の堀康夫さんのお話は日を改めて放送いたします。2時のニュースからはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りします。2時10分からはロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌として晩歌、そして秋への足音をテーマに選曲しました。4時台はニュースを拡大してお伝えするため、当初予定していましたインタビュー、記憶を語り継ぐ、神奈川県原爆被災者の会副会長の福島富子さんのお話は日を改めてお送りいたします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。ではミッドナイトトークです。各界で活躍されている方々をゲストにお迎えして様々な話を伺っています。奇数月の木曜日は女優のにきてるみさんをお迎えしてお送りしています。よろしくどうぞお願いいたします。
お願いいたします。
こんばんは。いやー、この夏ったらありゃしないぐらい大変だったですね。
本当に9月ですよね、はい、今日、でもね、なんかどっかのテレビが言ってましたね、うん、7月の60何日とかっていうふうにもう30日で終わらなくて、
なるほど、はいはい、
40日、45日目とかって言って、はい、まだずっと7月が続いて、本 当になんか疲れました。
いや、とにかくもう太陽が照り続けるっていう日が続いたでしょ。雨がなくて、
なんかね、太陽って一つじゃなかったの、うん、っていう感じで三つぐらいないっていう、
あ
の外に出てちょっと本当に5分行くそのコンビニ、自転車でパーッと行こうと思うと、なんか痛いんですよ。
いや本当そうですよ、
ね、皮膚が、
はい、
いやそんなこと私海に行っても、うん、あんまりそんなこと感じなかったような気がするんですけど。
いや自然界の中でもね、この太陽の光を浴びていて、うん、この前あのお邪魔した農家はね、元気なのは雑草だけだと言ってました。
雑草どうしてこんなにあのツタとかね、蜜がないの
どんどん伸びてるでしょ。
どんどん伸びて、あ、雑草のごとくってこういうことかっていうのはもうそんなこと言ってらんないぐらい、でね、畠山さん、お野菜がね、
いやそうですよ、
硬いのっていうか、
あの、いや本当そうですよね、
じゃないですか、あのピーマンをね、うん、この間そうだピーマン食べようなんて思って買いに行ったら硬、はい、いの、
うん、
それでキュウリもなんかこれ大丈夫だよって言われたんだけど、なんか水っぽくなくて、
はい、
白っぽくて、なんかみんなお野菜たちかわいそう。
いや本当生産してる農家の方も大変ですもん。
ですよね、
水をかけようと言ったってそんなに水かけたらねコスト合わなくなりますし、
そうそう、でお水かけりゃいいってものでもないじゃないですか。
そうですよね、
だからやっぱりね太陽の熱って、うん、改めてなんかすごいんだな、まあ、欲気につけ、はい、足気につけですけども、
いやあの家の中でねエアコンって気温がコントロールできる人間はまだいいですけども、うん、外でそういうことはできない、うん、ね、植物動物っていうの、うん、これ大変ですよね。
あのこの間なんかのニュースで鳩が、
うん、
鳩も、
うん、
日陰を選んで
そうですよね
いるとかって言ってましたけど、いや本当にそうだなと思うので、影がね、
はい、
私思ったのは影が濃いんですよ。
はあはあ、
それって太陽 の, あの勢いが強いから、
光の強さですよね、
うんうん、と思いました。
いや本当大変だから、
これ農家の方たち、うん、そしてまたこの雨じゃないですか。
そうですよ、
でやっともう収穫する間際になってこの雨で、
はい、
これさーって取る前に雨降られちゃ参っちゃうんだよっていう、ニュースでそういう話聞いてると、うん、うわここまで頑張ってね、うん、育ててくださって、いやー私自然と戦ってる方たちは大変だなと思います、
うんうん、今回のこのねあの大雨もあまり被害が広がらないようにね、はい、願いたいですよね。
降ってくれなきゃ困るし、
そうだから降りすぎちゃうんですよ。そう
だから最近ここ数年の日本ってそういうお天気になってきましたよね、うん、やっぱり、はいはい、熱帯地方になってきてるのかなって思いますね。
できる作物もね、うん、その地域ならではのものが取れなくなって、もっと南で出てきたものがここで取れちゃうとかね、
そう、
それがどんどん変化してますので、
そう、うん、で私あの苗を買ってね、うん、お花を育ててって結構こう伸びるんですけど、花は3年先ですよなんて書いてあったんですよ、でも今年つぼみついたんですよって、へーとか思いながら、
あらあら、
でもなんか置いてあったところ、まあ、太陽を当てようと思ったら暑すぎて、つぼみポロなんて落ちてましたから。
あ、そうですか。
開かないままお水もちゃんとあげてたのに、なんかどんどんどんどん葉っぱは伸びてくるんだけど、つぼみ開かぬままポロポロ落ちました。
いやその種でねじっと待っていた植物だって出てみたら、うんうん、なんじゃこれだと思ったんでしょきっと。
多分だからそういう自然のだからその関係性って、いや強烈だなと私は植物見てて本当にそう思います。
ですよね。このまま順調にあの静かな秋を迎えて、ね、穏やかな冬になっていただければいいんだけども、どうも気候の変化がね荒々しいから、
万華なんてないですよ、
うん、いや本当にどうなるのか、まあ、そのあたりも今日はあのもしあの大雨などの情報が入ってきましたら、
はい、
即時お伝えいたしますの です、ね、はい、ぜひ来週ともにあのお過ごしいただきたいと思いますが、はい、今夜のミッドナイトトークのテーマはですね、
はい、
私の好きな風景、
あ、はい、
でこのテーマで、
ええ、
ニキさんが思い出す風景っていうのは何になりますか。
あのねまずあの中国へ私あのテレビドラマの仕事で行ったんですね、ええ、でその時にタイトルバックに使うんだって言って あの夕日の沈む情景を撮影隊が撮るって言うんで、私も一緒にくっついてって、はい、それをこうずっと一緒に見てたんですけど、はい、いや、あの中国の大地に沈む太陽って、でかいんで、ね、本当に大きな太陽で、はい、まあ沈む時間って本当に5分6分の間にあっという間に沈んでしまうんですけど、うん、あ、地球って丸いんだっていうことと、はい、なんて大きな太陽なんだろうっていうのを、うんうん、私あんな大きな太陽が沈んでいくのは、いや、生まれて初めて見て、それ以後見たことがないんですけど。
地平線に沈んでいったんですか。
そうです、地平線というか、あのトウモロコシ畑がすごい広いところなんですね、でそこのところにちょうど沈むところが、まあ、ロケハンして分かってたので、はい、ここで最後撮ってから帰るっていう話で、うん、
はい、
できた行きたいなんとか言いながら私もついていって、みんなもうなんか沈黙しながらその太陽ずっと沈んでいくのを見てたんですけど、はい、ああ、地球って丸いんだ、本当に大地なんですよ、赤い夕日の大地っていうタイトル の、
はい、
あのドラマだったので、その夕日が沈んでいくところを、まあ、撮りたかったっていうのもあったんですけど、はい、いや、うわーって思いながら、それがいまだに私はなんか思い出に残る風景って、まあ、いろんな風景あるんですけど、強烈でした。
日本国内では見られないの風景かもしれませんね、
北海道でもあったし、夕日が沈むっていうのは見てないので、いや、北海道でも確かにこう地球ってもしかしてやっぱり丸いっていう感じの、なんかあのそんな風景を見たような気もするんですけど、いや、あの大地に太陽が沈んでいくっていうのは強烈な思い出でしたね、はいはい、
私もあのこの番組の中で一回お話ししたことあるんですけども、
はい、
たまたま取材で内蒙古自治区に行ったんです、中国の、
はい、
でその時に夜、向こうから車のヘッドライトが見えた、そのヘッドライトがポンと地上に浮かび上がった、それは月だったんですよ。大地から月が昇ってきた、すごい、
すごい、
でもう大草原ですからね、
内蒙古自治区、
そこで見たその月の上がり方っていうのは、日本では絶対経験できない すごい光景でした。でもそういう風景を見ると、みんな動けなくなりますね、
そうなんですよ、
なぜか
もうね、カメラマンだけガーって回してるんですけどね、みんなもね、何もすることないから、スタッフ6、7人だったかな、もうみんな太陽をずっと沈むまで見てました。
リキさんもこう
見てました、
微動だにせずっと見て、
ずっと見てました。
多分沈んだ後その太陽の周辺の色がガーッと変わったりするでしょ。
そうなんです、茜色っていうのかな、そう
ですね、どんどん変わりますよね、
変わるんですよ、あのなんか自然の作り出す風景っていうのは、やばい、私はちょっと強烈に忘れられまして、私夕焼けとかが好きじゃないですか、夕焼けなんてそんなね、そんなもんじゃないです、
簡単なもんではなかったという、
もっともっとなんかね、あ、一日が終わるというか、なんか世界が、っていうか、なんかもっともっと大規模な印象を受けましたね、
それはドラマの撮影で行かれた時っていうのをおっしゃいましたね、
はい、そうです、
どういうドラマだったんですか、それは。
まあ、残留孤児の話で、一般公募で、あの民放 あのドラマだったんですけど、一般の方からあのあれした話を脚本家の方が、あの脚本にして、それであのドラマにしたという、残留孤児っていうドラマ、私はその残留孤児、捨てられて、そこ中国の、両親に育てられたという、その主人公の女性を演じたんですけども、
これでしょうか、赤い夕日の大地でというやつですか、
はい、そうです。
これね、簡単に今ストーリーが書いたのがあったので読ませてもらってもいいですか、
はい、
あの赤い夕日の大地で1987年に放送されたもので、
はい、
かつて大陸に娘を残してきた母はテレビでその娘の来日、日本に来るのを知るんだけども、
はい、
引き上げ後再婚した夫の手前名乗り出ることができずに、
はい、
しばらくは、まあ、連絡が取れなかった。 でも間もなくその娘は母と対面することになるんだけども、その娘は母だと実感。ところが母は逃げるようにその場から立ち去ってしまう、
うん、
数日後その母が自分の娘だと認めたんだけれどもという話ですね。
そうですね。それでそれこそこの NHK のすぐ近くの、その当時残留孤児の方たちが日本に来るセンターがありまして、はいはい、オリンピックセンター、あそこに私そこでも撮影をしたんですね、
はい、
で皆さんいらっしゃって第何回何回っていうふうに、ん、日本にいらっしゃってましたよね。でその時に皆さんテレビの中で私は誰々ですっていうふうに話して、はい、っていう「我是叫宋美華」って言って言うんですね。それでその時にもっと長いこう自分の説明があるんですけども、私はこの風呂敷に包まれて線路に捨てられてましたっていうのをこう、はい、一応日本にいる親族の人たちに私はこういうあれでっていうのを見せるわけです、はい、でその画面を、まあ、もう亡くなられたんですけど、うん、池内淳子さんがそのお母さんをやってくださって、はい、でその掃除機かなんかでこう再婚されてしてる画面でふっとテレビを見、その残留孤児っていうんでやっぱりすごくあるわけですよね、
はい、
でふって見るとそのこの風呂敷に包まれて私はって言って、その風呂敷が
そっか
あーって思う。
池内淳子さん気づくんだそこで、
う
ん、
そこからもう いろいろこう伝ってっていう、始まりなんですけど、
はいはい、でその娘役を二木さんが演じられたんですね。
でもね、私最初にお話しいただいて非常に昔から可愛がっていただいたディレクターで、はい、千本よし子さんという、うん、女性の社会派のドラマを作る、はい、で私にお願いっていただいたんですけど、仕事でも全部中国語だし、
はい、
とてもじゃないけど私その頃本当北京がどこにあるか分かんないぐらい本当に何も分かんない人で、なので千本さんにお会いしに行った時、はい、台本をお返しに行ったんです。ははやっぱ無理ですと、私できませんって、うん、そしたら、うん、私もねって、中国の女優さんだと思ったのよって、はい、にしようと思ったのよって、でもねてるみちゃんこれね日本人なの、
うん、
残留孤児って日本人なのって言われて、はい、私その後返すことはなかったんです、
うん、
だから中国の女優さんじゃダメなのよ、
はい、
日本人なのよって言われて、ではいってもうそれ以上できませんできませんは
言えなかった
かなと思いました。
でもその時ね、うん、ご家庭のことを申し上げると、
はい、
お子さんもいらっしゃったでしょ、はい、
長女が小学校でしたし、
ねえ
はい、
で子育て一生懸命だった時期ですよね、
はいはいはい、本当悩みました、
ね
うん、ちょっと私は無理だなと思ったんですけど、うん、その残留孤児という状態、まあ、実際にね、
はい、
起こったことのそうかって私はそれをやるべきなんじゃないかっていうふうにも思ったんですね、うんうん、それでいろいろ悩んだんですけど、まあその決心をそちらに委ねました、
うん、あそうです、うん、やりましょう
やりましょうと。それでそれこそそのセンターに皆さんがいらしてくださって、第何期何期、
はいはい、
でどんなこう頭の感じとかどんなかとかね、
あ何を残留孤児の方が定期的に日本に来ましたよね、
いらしてましたよね、はい、だからちょうどいらしてる時に、そういう方たちのこう着てるものがどんな感じの着てるのとか、パーマを多分かけてたりするじゃないですか、うん、日本に来るっていうんでパーマをかけたりとか、はい、どういうかけ方をしてるのかとか、うん、そういうのスタッフの方たちと見に行って、はい、ちょっと話聞いたりしようなんて思いながら、はい、私そこら辺知識 まるでないので、うん、で伺ってお会いしてって言ったら日本語通じないわけですよ、
はい、
ね、日本人だよね、日本人の方でしょって言っても日本語通じない、
うん、
そこで私すごいショックを受けたんですよね、うん、そこでなんで日本人なのに 日本語通じないで通訳の人を介していちいちそこでいろんな話しなきゃいけないのっていうことに、私の中でそこが一番の強烈なショックだったんです、うんうんうん、それってその時私は思いました。あ、もうそのまあ確かに風邸いろいろそういうのもあるけれど、はい、私は中国語完璧に習ってこれを演じよう、うん、
はい、
もう芝居はその次だと思いました、
この
通じない日本語、うん、完璧な中国語、ここが悲しみなんだっていう、うんうん、戦後の、
はい、
うん、そこをやらない限り無理だなって思って、
勉強なさったんですか、
はい、
中国語から
2ヶ月だったかな3ヶ月くらいだったかな、
も
うほとんど毎日1日おきぐらいに。
中国の言葉というのは発声発音が難しいでしょう。
難しいです。姿勢ってありますよね、
4つの音ってありますよね、
はい、あーあーあーあーってこう、
はいはい、
それが違っただけで同じまーっていう言葉でもお母さんになったり朝朝ね、
はい、
になったり馬になったり
っった、
もうそう、それこそそっから始まったんですよね、
はい、
ですから第二外国語で中国を教えてらっしゃるってある大学の先生がついてくださって、はい、女性の方だったんですけど、うん、その先生と、まあ、私もそういうつもりでやりますっていうことで、やらせていただいて、マイファレディの あれと一緒です
よ、言葉覚えてくる。もう最初何もできない
のに、ね、うん、だからふって勇気と向きがあるんですよね、だからふって息を出すのと飲み込む発音と、もう最初そんなんばっかりでしたよ。だからあーとかっていうのばっかりをいろいろやったりしながら、2週間ぐらいそれやってました。
セリフの方はやらないんですか、ね、
そこまでいかないで、
はあ、そうですか。
それでそれをやってから、じゃあねセリフいこっかって言って、そこからもう最初のセリフだ。私の台本って中国語の台本しかないですから。
そっか、残留孤児役ですからね、
うんうん、だから日本語一言もないんです。マリコっていう名前だったんです、
はい、
で中国名はミカ、
ミカ、
うん、メイホワっていう、はい、あれなんですけども、だから松本マリコっていう名の女の子だったんですね、はい、でその発音が最後に一言ぐらい言ったような、でそれをだから中国の人に言ってもらってどういう発音するか、う
ん、なるほど、はい、
唯一松又マリコって、うん、なんかそれを言うのが日本語で、あと全部
しかも中国の言葉をしっかり覚えたニキさんが日本人の発音を真似して喋るってことですね。
そうですそうですそうです。
そ
うです。
でもそこまでいったんですね、
うん、じゃないと、いや私の最初のショック、
はい、
これがこの何十年かを隔てた、戦争を通しての犠牲者、はい、犠牲者っていうか、はい、運命なんだな、うん、言葉がこうなるんだなっていう、はい、うん、そこを演じなければ何も伝わらないんではないかなっていう、うん、だからまあ千本さんが中国の女優さんにすべきだと思う量だから、はい、でもね心が日本人なのよっていう、うんうんうん、それはすごくよくわかりました。
いやだけどあれですね、女優さんってね、うん、そこまでやっぱりやるんですね。
いや私はそうやりたかった。
いやだけどすごい話だな、
うん、何を伝えたいかっていうところを私は考えた時に、うん、作品が作品だけに、
はい、
それこそみんな子供が泣くから、
うん、
敵にソ連兵に見つかるからっていうんで、うん、捨てろ捨てろっていう風にしながら
移動中にね、
うん、移動中に無害者って言って、うん、囲いのない屋根のない、はい、汽車に乗せられてみんな引き上げていくわけですよね、はい、その中で子供がギャーギャー泣いたらもう一発で分かっちゃうっていうんで、
はい、
捨ててくださいとかっていう、まあ、そういうシーンもあるんですけど、うん、みんな子供を置いてきた、その子供たちが残留孤児なんですよね、
はいはい、
なんか私はその作品やらせていただいて初めてその実情というのを身をもって、はい、うん、体験させていただきました。
なるほど、
うん、
そういうシーンを撮りに行った中国の大地で見た太陽っていうのが、
はい、
これ単に あれですね、目で見た記憶の風景ではなくて、うん、心の中に焼き付いてる太陽ですね。
そうです、そうです、そうです、焼き付いてますね。そこからパッとその立秋という本当に、はい、長春、新居っていうんですか、
新居ですね、
はい、長春、チャンチョンっていうんですけど、はい、そこから2時間ぐらい、いや普通で行けばね1時間ちょっとで行けるとこなんですけど、うん、道が悪いんですよ。だから2時間ぐらいかかった村なんですけどね、そこに招待所っていうまあ、ホテルもないんです、要するに役人さんたちが泊まる施設みたいのがあって、でそこにいる女の子たちがやっぱりいるんですけど、その女の子たちだって本当になんかその綺麗なバスタオルとかね、生理用品とかもね、本当にその今からもうずいぶん前の話ですけど、まともなものはねって通訳の方が、彼女たち使ってないと思うしって言って、だからそういうこう本当に一生まともないろんなそういうものを使わない中で、そういう小さな村で一生過ごしちゃうかもしれないような、なんかねそういういろんなことを感じながら、まあ、中国の養父母に育てられて、まあ、日本人のそのお子さんたち、まあ、大地の子もそうですよね、なんかねその現実ってやっぱり戦後、まあ戦後といっても本当に戦後のいろんな空気を感じながら育った私ですけど、なんかとても強烈なショックというか、深い思いをさせていただきましたね。
そのドラマの結末っていうのも、また涙を誘う結末だったんですよね。
そうですね、要するに分かってるんですよ、お母さんだってことも、で母ももう完璧にそうだ、いろんな話をするんですね、回想シーンの、でも結局私は育ててくれたとてもいい学校の先生に拾われたので、私も学校の先生になったんですね、で育ててくれた恩があるっていうのの板挟みになって、私はやっぱり中国へ帰るっていう結論を出すんです、でその時に最後にいろいろお話を聞いてありがとうございました、私は人間違いをしたようですって実の母に、まあ、それも中国語で言うんですけども、忘れちゃいましたけど、とても申し訳ない、私は多分あなたを人間違いしていました、ママではないです、ありがとうございましたって言って帰っていくっていうシーンが、もう分かってる、お互いに分かってるんだけど、あえてそう言って帰っていくっていう、その最後はやっぱりすごい、なんか私も演じてて辛かったです。
いや本当そうですよね、いや今回のテーマがね、私の好きな風景なんですけど、今の話を聞いてると、ニキテルミさんの心象風景がすごく見えてくる。本当にドラマというものを体験なさるのにね、どれだけ努力をし、で自分の私生活をどれだけ分けて、ドラマのに分けて時間を作って、でその役っていうのをどう演じるかっていうのは ね、
そうですね、
すごい風景だと思いました。
だからまあそれ私が、まあ、4歳5歳の時から本物を作りたいという、そのプロの方々の中で、わけもわからない幼児が育ってきた中の、まあ多分何でしょうね、こう細胞の中に組み込まれてしまったそういう思いっていうのがそうさせてるのかもしれないですから、まあ、娘なんかにはね寂しい思いをさせちゃったかなと思うし、家族の協力もあったしっていうことはありますけども、でもちょうどそれがね放映された時ね、娘の学校の担任の先生がね、このドラマを見ましょうって言って、なんかね、
そうですか、
みんなで見られたら見てくださいってなんかおっしゃってくださったの、私は今でも、遠い昔にねって、日本はこういうことがあったんだよって、そういうお話だから見られる人は見てくださいって言って、言ってくださった。
ニキさんのお子さんもこれ見てるということですか。
見たのかな、なんかその辺ちょっと覚えがないんですけども
素晴らしい風景をお話伺っちゃったな。いや、この後まだまだお話を聞きたいんですけど、ここでですね、ちょっと音楽を一曲聴いてみたいなというふうに思うんですけども、ニキさんの好きな曲をですね、おかけするんですけども、さだまさしさんの曲一曲選ばれてますね、 なんていう曲でした？
秘恋ですか？
秘恋、
秘密の日に恋ですよね、
はい、
いやこれね、私さださんいろんな曲私聞いて本当に好きなんですね、
ええ、
でもこれはなんかとても切なくて、うん、あ、こういう曲をさださん作ってくださるのが、はい、なんかすごくなんだろう、なんとも言えず、
うん、
悲しいような、なんとも言えない時代を感じる、
はい、
うん、歌です。これは好きですね。
メロディーもいいですし、
はい、
しかもそこでどう歌ってるのか、その歌詞もね、聞いていただきたい、
はい、ぜひ、はい、こんな思いをした女性が日本にはたくさんいたんではないかって私は思っています。
ではさだまさしさんの歌で秘恋です。
下の
三木照美さんのリクエストで、さだまさしさんの歌、秘恋でした。いやー、形見分けでもらった祖母の机に古ぼけた写真と封筒が眠っていた。祖父でないその人は若い兵士で、出しそびれた恋文の宛名の主だろう、という歌詞でしたよ ね。
なんかもう映像が浮かびますよね。
これはやっぱ心に染みますか。
染みますね、うん、だからどれだけの女性がこういう思いをしながら、はい、あの戦争を乗り越えてきたんだろうって思うと、はい、うん、いや絶対にしてはいけないんですよって思うとね、うん、ウクライナだってこういう女性がたくさんいるかもしれない、はいはい、ガザにだってって思うと、うん、なんかその当事者じゃなくて、うん、なんか水の流れじゃないけど隅々にまでこういう思いをしてる弱い動物だってそうじゃないですか、
はい
はい、女子供、うん、そういうところにこの全部影響していくんだなって思うと、うんうんうん、いやダメですって思いますね。
いや本当そうですよね、うん、こういう心は大切に持ちたいですけども、その心が持たないような本当明るく笑顔でね、お二人がお付き合いできてれば
そうそうそう
よかったのにと僕は思いますけどね。
ねえ、
ニキさんは恋をした時っていうのは心の中に秘める方ですか、うん、それともダイレクトにドーンといっちゃう
方ですか。秘める方なんですよ
そうですか。
それでなんかね、例えばその人を好きだなんていうのを見抜かれてたまるかって嫌な
そうなの、
うん、嫌な性格でしょ。でもそれはね良くないと晩年になって思いましたね
そうです
もうね好きなものは好きって言った方がいいよねって、うん、
今は、
うん、思います。
そうです。
で女がね、うん、そういうことをねなんかこうダイレクトに言うなんて、はい、なんかはしたないっていうかなんかそういう変な見えっ
ぱりの、かつての価値観ですよね、本当に。
そうそうそう。
でもそれを持ってたんですね。
ありましたね。
そうですか。
うん。いやいや、私の方からそんなね、そんな物欲しげにっていうのは、ね、よろしくないとかっていうね、なんかね、ありましたね。でも、
う
ん、いや、好きなものは好きって言った方がいいんじゃないって私は今思います。
やっぱ変わってくるんです。
変わってきますね。こう人生の経験でしょうか。
いや失礼いたしました。なんかちょっと個人的なところに分け入ってしまった。
いえ。
さあ、今回のテーマは私の好きな風景なんですけども、西さん、例えば子どもの頃のね、風景で思い出に残ってることって何かありますか。う
ん、一つあるんですよね。私小学校の時代って本当に長期映画のロケでいなかったりとか、行きたい行きたいと思っても1ヶ月ぐらい休んでたりしたこともあったりするんですけど、だからいつもみんながワイワイワイワイ騒いでる学校にもう一日でも早く行きたいとかって思うわけですね、
はい、
でお仕事終わって、東京に戻ってきたりすると、うん、わーって行くんですよ。そうするとなんか今までのお友達がそっけなくしたりしてすごい寂しい思いをしたりって、でもすごく賑やかな学校が私は好きだった、
はい、
でもある時ねなんかね忘れ物したんですよ、うん、それで行けないと思ってその学校へ取りに行って、すごい結構遠いんです、うちから学校まで、はい、でもテクテクまた戻って行ったら、もう下校終わってるから学校って誰もいなくなってるんですね。ですごく大きな小学校だったんです。古い学校だったんですけど、とても校庭も広くて、それで頃用務員のおじさんだったかなんかおじさんいたかな、忘れ物しましたとか言って行ったんだと思うんですけど、で行きなさいって言われた時ね、なんかね小学校が誰もいなくて、ガランとしてて教室がやたら大きく感じて、うんうん、校庭がやったら広く感じて、私の行ってる学校ってこんなだったのって、はい、なんか小学校3年生とかその低学年だったと思うんですけど、あのガラーンとした大きな子供たちのいない小学校ってすごくなんか不思議な感じがした思い出、うんうん、こうやって今になってもこういうふうな話ができるってことは、よっぽどその印象が強烈だったんだなって思います、うん、
学校のイメージっていうのはみんながワイワイワイワイたくさんいるという場所だったはずなのに、
ドッジボールしたりね、
はい、
バタバタバタバタ廊下を走ったりね、
ええ、
なんかそれがねなんかカタンって何か教室に入ってなんかそれが響くんですよ、うん、
はい、
机のなんかこう蓋を開けたりするとその音が、
本当は大好きな学校だったのに、その裏の面を見てしまったってことですね。
ってそこがまあ幼かったから、うん、
はい、
怖いような寂しいような、うんうん、っていう感じがね、なんかとてもそれが不思議だった、
はい、
うん、やたら大きな小学校の誰もいない小学校っていうのが、うんうん、なんかとっても印象残ってますね。
子供の風景、うん、でもやっぱりですね、その女優さんを子供の頃からなさってらっしゃるので、
はい、
学校への憧れは強かったってことなんですね。
もう本当にいつでも学校行きたい行きたいって思ってて、でもまあその都内の仕事なんかでも、うん、例えばちょっと父は1時間でもいいからあのお仕事終わったら行きなさいとか、うん、それから早退したりする時もあったんですね、はい、でも2時間でもいいからやってで、うん、そこから帰ってくるっていう、はい、そういう、ま、スケジュール調整をしててくれたので、うん、よく一人で帰ったり一人で学校行ったりすることがあって、ええ、それもなんかすごい嫌だった、はい、寂しかったんですけどね、でも学校行けばみんながいるっていう、うんうん、あのそういう小学校時代はやっぱりとか、なんか意地悪されて待ち伏せされたりとか、なんかねいろいろいじめられたりしたこともあったけどなんかでも楽しかったな小学校。
でもあれですよね、例えばその放課後とかね、うん、みんなが一緒に帰る時間帯に帰れなかったりとか、
あ、うん、そういう時もありましたけど、うん、でも一緒に帰れる時もありました。
あ、そうですか。
もうそういう時はめちゃくちゃみんな
と一緒に楽
しい、うん、楽しくて、
あ、そうですよ
ね、あっちこっち行ったりして、はい、あのお風呂屋さんが壊れた後ってなんかタイルがいっぱい落っこってたりするんです
ね、はいはいはい、
で綺麗なタイルを拾って集めて帰ったりとか、
はいはい、
そんなことしてあの
そうか
遊んでましたね。
僕も子供の頃お風呂屋さんのタイル触ったことある、
うんうん、そうですか。
やっぱりなんてなんだ、ね、壁に貼ってあったタイル、四角いタイルが地面に捨てられてるんですよ。
それでまとまったのとかあるんですよ。
そうそうある、
ね、
なんでこんなものに興味あったんだろうな。
7枚つながりとかね、でバラバラになってるのもあるんですけど、そういうのは綺麗なの拾って、はい、こんなのこうでもつながってる、
はいはい、
こう大きなやつが L 型になってたりすると男の子に取られちゃうんですよ、そういうのでも、うん、
いや嬉しいですよね。
嬉しいです、ああいうの見つけて。
本当、いや同じような感覚
だからよかったですね、普通の子供で。
いや、うん、汚れていてもちょっと拭くとね綺麗に光ったりするじゃないですかね。
だからでも今思えば、うん、だからそういう綺麗なものって貴重品だったんだと思います。
あ、そう、
私たちの時代、私たちって一緒にしちゃい
け、僕らの
子供、畑山さんの方がもっとお若いから
だけど、いや全然全然、あのあその時の宝物っていうのは、うん、やっぱ大人から見たらなんでこんなの欲しいのって思うの、
そう
宝物になるんですよね。
綺麗な色のついたものって、やっぱりあの
そうだったな、
うん、恋しかったんだし宝物だったんだと思う、うん、
僕は子供の頃にね、
はい、
あのラムネだったでしょ、
うんうんうんうん、
でラムネの瓶のちょうど上の方に玉が入ってるじゃないですか、はいはいはいはい、でもあれ出てこないでしょ、
取りたいんでしょ、
取りたいね
なんか取る方法あるんですよね。
たまたま親戚の兄ちゃんがなんか取ってくれたの、
う
ん、
あ、そうです。
こっから出てきたこのねガラス玉は
大事、
そうなんです
よ、宝物ですよ、
ね、今からお前なんでそのまま
見つ
けたと思うんだけど、
そうそう
だ、そういうのが机の中に入ってたりするとすごくいい風景になるんだけどな。
そうですね、だから未だに私なんかそういう収集があって
え、すごい今もあるんですか。
なんかなんでこんなもん取っといたんだろうっていうようなものを取っておく、それはやっぱ昭和の時代に生まれた人間はみんなそうなの、いや、もったいないとか、
はいはい、
なんかこれ大事だったのよねとかいうのが捨てられなくて、
例えばどんなもの捨てられないですか。
包み紙とかもそうですし、
ね、あ、はいはいはい、
まあ、結構もうバッサバサ捨てますけどね、最近は、
はい、
心を鬼にして、でもなんかどっか私ほらロケーションいっぱいいろんなとこ行くじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそういうところのなんか箸の袋とか、
そういうものも、
うん、なんかもうある時いやもうこれは全部なしとか言って全部バッサリしたりしますけど、でもなんかそこに物語があるんですよ、
うん、
ドラマが、
はい、
それごと撮ってあるんですよね。
なるほど、
うん、
ドラマごとにね、
ただの箸の袋じゃないんですよ、
う
ん、
はいはい、
これを食べたあそこのお店でこういうことがあったとか、うん、なんか一つ一つに物語が全部潜んでいるから、
うん、
それを捨てていくのがなんか切ないっていうのがありますね、
はいはいはい、物語プラス風景がそこの中にあるわけでしょ、箸袋1個であったとしてもね、
そうそうそうそう、
それわかるな。
このお醤油のシミはさとかさ
ところが第三者は全くそれわからないから、
何これみたいなありますよね。
いらないでしょ、早く捨てなさいって言われますよね。そうそうそう、私もよくその断捨離で言われますよ、うん、こんなものなんで取ってるんだって、
ね、迷惑するのは子供たちだなと思うとね私はもうそうすまいすまいと思いますけど、
そろそろ整理しなければいけないって、
はいはい、
そんなことはないですよ。西さんあれですよね、綺麗なものも好きというか、その草花を育てるのもね大好きでいらっしゃるから、
はい、私は大好きですね、なんかねエネルギーを感じるんです、
はい、
なんか物を演じたりって、うん、ないものからなんか作り出したりとかそういうことを、まあ、する仕事だったじゃないですか、はい、だから淡々と草をむしるとか、
うん、
種をまくとか、
はい、
無心になって、だから本当に時代がわかるけど袋ありじゃないけど、なんか物を切ったり、
はい、
ただ切ったり、
ええ、
貼ったり、うん、畳んだりっていう何も考えないでする作業って時々やりたくない、大好きです、そういうの
って、うん、
だからお台所で本当にこう無心になって料理作ったりするのも好きですね、
ええ、没頭して
没頭
無心する、無心、
そうそう無心になるっていうかな、なんかこう文章を考えたり、あそこで何から書き出せばいいかなとか、いろいろ頭で考えたりすることって、はいはいはい、じゃなくてそんなこと一切なくして、ただ切る、
はい、
貼る、むしる、はい、とか、はい、なんかそういうのって時々恋しくなってそういうことをしたくなる。
そうなんですか。
そうするとなんか全部がこう空気が全部入れ替わるみたいな感じ。
ああ、じゃあニキさんのお宅にお邪魔したら、うん、ずっとニキさんがこう庭の草むしってるっていう
結構ありますよね。
見たりするわけですか、
うんうん。あっという間にもう15分なのに袋いっぱいになっちゃったりして、ああとか言って、もうこれは熱中症になるからやめようとかして、最近はやってませんけどこのあれですから。でもなんか土とか植物っていうのは私はないと生きていかないなと思います。
ああそうですか。
そういう環境で育ったからかもしれません。うん、
ああ、
うん、
土ってのいいですよね。
うん、
私北海道の農家にいた時に、
ええ、
その土の中のぬくもりを感じなさいって言われました。で、はいはいはい、手突っ込んでごらんって言われて、本当に柔らかくて暖かかった。
そうですそうです、
でその豊かな土っていうのがミミズを育てたりね、
うんうん、そうですよね、
するじゃないですか。
そうですよ、
でまたいい土にしてくれて、それが作物を育てるん
だよ。そうですそうです。だからミミズがいっぱいいる土って私もうわーやって言ってたんですけど、うんうん、ミミズがいっぱいいる土っていい土なんだよって祖母がよくそういう話をしてくれました、
は
い、
だから本当に自然の中に僕らが生きてるものを作ってくれるのが土ですから。
そうですそうです。
その土の部分のね力っていうのはすごく、
だからやっぱり自然と人間はやっぱりね離れちゃいけないんですよ。
いや僕はそう思いますよね、
うんうんうん、
今あれでしょ、ワンちゃんもお飼いになってでしょ、
はい、
でワンちゃんだってその今の日本のね季節が大変だから、
そうです
もう耐えられないっていう
5時起きですよ私
でしょ
5時もう毎朝が始まったら起きるって言ってそれから散歩だけどそれっても蒸し暑いです、
はい、でこの前なんか熱中症気味になったって話しましたよ。そうなんです
よ、熱中症でねなんかね水分が足りなくて、元気は元気だったんですけど飲まない食わない、
ええ、
もうなんか腸が動かなくなっちゃったみたいでかわいそうでした。
あ
やっぱ点滴2回もしてもらって、
はいはい、
あ 腸炎になったかもねなんて言われて、
うん、
だから、ね、言葉はある程度通じてるんだけど、
ええ、
彼も彼でしんどいんですよね、はいはい、で私は心配してるのすごいなんか心配してるのが分かってるので、最近少し良くなってご飯も自分で食べられるようになったら、わざわざですよ畠山さんびっくりしました。フードが置いてあるところで食べてるんだけど、それを運んできて口の中に入れて私の目の前でもぐもぐもぐもぐって僕食べてるよ。
見せるの。うわこれは
すごい。私も感動しちゃった。
いや本当そうですね。いやすごいな。
であ食べに行ったな、お水も飲まなかったの、自分で飲みに行ったから、あよしよしと思って、その前はもう本当にこうやって口の中に入れたんですね、お水、
はい、
でもうこの間フードを食べに行っておよしよし食べてると思ったら、なんかもぐもぐしながら私のとこ戻ってくるから、何言ったんだよってもぐもぐしながら私の目見て、僕食べてる、
愛らしいな、
食べてるよ、
うんうん、
だからいかに私がもう慌ててなんかこう、はい、あれでもないこれでもないってやってたのかもしれないんですけど、ああ私言葉通じなくても本気で私はまあ本気になるんです、本気って。
いやだけどそれはちゃんと伝わってるってことですよね、
うんうんうんうん、 うわ、だからそれはねちょっと最近ちょっと感動しました。
ワンちゃん今いくつぐらい
ですか？4歳です。
でちゃんとそれはできるわけだ。
はいはい、まあ、4歳って言っても30ぐらいですからね。
ああそうか、人間の年齢
ですそうですね、男盛りっていうか、あ、守ってやってっからよっていう感じママを守ってやってっからよっていう、そういう感じなんですけど、
だけどもそのワンちゃん、
でも、うんうん、それはね何運んでんだろうと思ったら、
はい、
私の目の前で飼って、
それもすごい風景だな。
やってくれました。
ニキテルミさんの私の好きな風景ナンバーワンじゃないですかそれ。
そうですね、それでまあエネルギーもらって、
そう、
うん、
明日も元気に、
はい、明日も元気に頑張らなきゃっていう感じですけど、
こういう話を午前0時台にもまだまだ深く伺っていきますけども、はい、ここで一旦その天気予報ニュースなどをお伝えして、
はい、
この後0時10分から再開いたしますので、はい、よろしくどうぞお願いいたします。ではここで天気概況をお伝えいたします。明日は台風15号が西日本や東日本の太平洋沿岸を東寄りに進むでしょう。九州から関東では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。各地の天気です。沖縄はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は午前中は雨の降るところがありますが、次第に天気が回復に向かう見込みです。四国と中国地方は午前を中心に雷雨や激しい雨となるでしょう。近畿や東海、関東甲信は雨で、太平洋側では局地的に非常に激しく降りそうです。九州の北部では午前3時ごろにかけて、そして四国、近畿、東海では昼ごろにかけて線状降水帯が発生する可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。北陸や東北は断続的に雨となって雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。北海道はだいたい晴れる見込みです。最高気温は那覇で33度、鹿児島と福岡は34度、高知35度、松山32度、広島35度で、各地で今日より高く、厳しい暑さが戻りそうです。松江は31度、大阪と名古屋32度、金沢30度、新潟では28度、東京30度、仙台26度、秋田と札幌は29度、釧路は22度の見込みです。では各地の明日の日の出の時刻です。9月5日金曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時3分、仙台5時9分、東京5時16分、名古屋5時28分、金沢も5時28分、大阪5時34分、広島5時46分、松江5時43分、松山5時45分、福岡5時55分、そして那覇は6時11分です。各地の明日の日の出の時刻でした。まもなく午前0時を迎えます。
日付が変わって9月5日金曜日午前0時の NHK ニュースです。台風15号は九州と四国の間の海上を進んでいて、四国や近畿などでは断続的に非常に激しい雨が降っています。 台風はこの後四国にかなり接近して上陸